けましておめでとうございます。
登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me 声の広報、令和5年1月号をお届けいたします。皆さんも記憶にあると思いますが、令和元年10月の台風で甚大な被害を受けた津山町もくもくランド、いよいよ来年令和5年1月2日にリニューアルオープンの運びとなりました。今月の表紙はリニューアルオープンを前に、おかえりモネの放送で人気のお弁当箱やサメのストラップなどを求めて登米市に来たのでしょうか。隣接するもくもくハウスにて開催されているワークショップで作ったストラップを満足げに手にしている中高生ぐらいのお姉さんと弟の兄弟が仲良く写っています。登米市自慢の一つ、木工品がリニューアルしたもくもくランドのオープンとともに、地域から登米市、登米市から全国へと発信したいものです。詳しくはもくもくランドリニューアルオープンでご紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの今月のホットラインからです。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2、2、3ページ、2023年頭の挨拶、熊谷森博登米市長、関高登米市議会議長、挨拶はご本人より頂戴いたしました。3、4、5ページ、2022秋叙勲褒章、4、6、7ページ、もくもくランドリニューアルオープン、5、8から11ページ、今月のお知らせ、6、12、13ページ、健康、虫歯のない子、次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ、今月のホットライン、2、16、17ページ、寄り添い半世紀、街の赤い州、僕と私の夢、我が家のアイドル、3、18から23ページ、情報広場、4、24ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。2023年頭の挨拶、はじめに、熊谷森博登米市長より、皆さんと共に進める未来へつなぐ街づくり。
新年明けましておめでとうございます。令和5年の輝かしい新春を市民の皆様と共に迎えることができましたことを心からお喜び申し上げます。今年も市の鳥である白鳥が湖沼や河川など市内各地に飛来し、本市の自然環境保護の象徴として大空に舞う華麗な姿を見せております。昨年を振り返りますと、環境省の時と共生する里地づくり取り組み地域に選定されたことは、本市が有する豊かな自然環境に加え、これまで取り組んできた環境保全型農業や適切な森林管理などの環境に優しい持続可能な農林業の推進などが高く評価されたものと捉えております。また自然環境などに配慮した自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例や、子どもたちが安心して健やかに成長できる地域社会の実現を目指し、子ども子育て条例も新たに制定したところでもあります。本市の豊かな自然環境や美しい景観、そして安全安心な生活環境を守りながら、次世代を担う子どもたちの育ちを社会全体で支援し、未来へと引き継いでまいりたいと考えております。また昨年も頻発する地震や記録的な大雨により、市内各地で大きな被害に見舞われた中、本市出身の生徒が在学する仙台育英学園高等学校 硬式野球部が夏の全国高等学校野球選手権大会で東北勢悲願の初優勝を果たし、度重なる自然災害からの復旧復興に向けて進んでいる私たちに大きな勇気と感動を与えていただきました。今後もさまざまな分野において若い世代をはじめ市民皆様のご活躍を期待するところであります。さて、ロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響による燃料や電気、食料品などの価格高騰に加え、収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症の流行を受け、依然として市民の皆様の生活と地域経済に大きな影響を及ぼしております。この難局を乗り越えられるよう、引き続き感染対策に取り組みながら、ウィズコロナ、アフターコロナに向けて市民の皆様の安全安心につながる取り組みを最優先し、市民生活の安定と地域経済の回復に取り組んでまいります。本市の将来像である、あふれる笑顔、豊かな自然、住みたい街とめの実現に向けて、市民の皆様が主役となり、市民の皆様と共に誰もが住み続けたいと思える希望と愛着の持てる持続可能な街づくり、そして未来へつなぐ街づくりを進めてまいりたいと考えておりますので、一層のご支援をお願い申し上げます。結びに、今年の干支のうさぎはその姿から飛躍や向上の象徴としても親しまれております。新しい一年が市民の皆様にとりまして、希望に満ち笑顔あふれる飛躍の年となりますよう、心からお祈り申し上げまして、新年の挨拶といたします。
ありがとうございました。次に、関江留市議会議長より、さらに安心して暮らせる町の実現を。
新年明けましておめでとうございます。市民の皆様には輝かしい新年をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。昨年は市民の活躍に胸躍る出来事がありました。第104回全国高等学校野球選手権大会において、仙台育英学園高等学校硬式野球部が東北勢の悲願であった初優勝を果たしました。常識にとらわれない戦術と個の力を結集した全員野球でつかみ取った快挙は、私たちに大きな感動を与えてくれました。さらに、鹿児島県で開催された全国和牛能力共進会では、本市から県代表として6頭が出品されました。第6区総合評価群において優等賞第6席となり、肉牛部群では出品牛2頭が序列第4位の評価をいただいたことは、仙台牛の主産地としてブランド力向上と生産者はじめ関係者の大きな自信となることでしょう。一方、自然災害にも見舞われた年でした。3月には福島県沖を震源とする最大震度6強を記録する地震が発生、7月には大雨に伴い住家への浸水や農作物の冠水など甚大な被害をもたらしました。現在も災害復旧、被災住宅の解体工事の最中にありますが、これからも予期せぬ自然災害に備え、市民の命を守る防災対策を提言してまいります。また、東日本大震災から間もなく12年が経過しようとしておりますが、市内には福島第一原発事故に起因する指定廃棄物の一時保管がされたままにあります。市議会では昨年11月、市長とともに環境省を訪問、指定廃棄物を早期に処理するよう環境大臣に直接要請をいたしました。これからも課題解決に向け行動してまいります。さて、 長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻など世界情勢の不安定により、食料や資源などの供給不足と価格上昇を招き、本市経済に大きな打撃を与えております。私たち一人一人の力だけでは課題解決が困難な今だからこそ、議会、市民、事業者、団体などが力を合わせ、互いの役割を果たす人と人のつながりによる競争の力が重要であります。登米市議会はこの厳しい社会情勢を踏まえつつ、市政の取り組むべき課題をしっかり捉え、市民の皆様が安心して暮らせるまちづくりと次世代へつなぐまちづくりに邁進するため、一丸となりその役割を果たしていく所存であります。今年の干支は水のと鵜です。これまでの努力が芽吹き、大きな飛躍へと花開く、そのような年になることを願ってやみません。結びに、一日も早い新型コロナウイルス感染症の収束を願うとともに、この一年が平穏で災害のない市民の皆様にとって輝かしい年となりますよう、心からご祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。
ありがとうございました。2023年頭の挨拶を終わります。
2022秋、叙勲褒章、不断の努力と長年の功績が認められ、旭日小綬章、地方自治功労、中田町沼倉俊光さん74歳。1988年中田町議会議員に当選して以来、登米市議会を含めた33年にわたり地域発展に貢献。2015年には市議会議長に就任し、議会の円滑な運営とその活性化に注力しました。豊富な経験と高い政治信念を持って、地方自治の発展と住民福祉の向上に尽力しました。旭日総工商、土地改良事業功労、米山町千葉俊彦さん74歳。2002年浅間川沿岸土地改良区副理事長、14年同土地改良区理事長に就任し、豊富な経験と専門知識を持って地元農業振興に貢献しました。18年には県土地改良事業連合会の理事として、県全域にわたる土地改良事業の発展と農業農村の活性化に貢献しました。追放総工商、文部行政事務功労、石越町佐藤康弘さん83歳。1967年文部省文部事務官に採用、国立万代青年の家、71年国立科学博物館科学専門職などに就任、86年群馬大学、89年名古屋大学の各病院の管理課長、90年東京大学病院総務課長、94年富山医科薬科大学、三重大学、秋田大学の各医学部事務部長を歴任し、各分野で尽力しました。追放炭鉱省、消防功労、東和町佐藤喜一さん70歳。1983年東和町消防団に入団、2012年登米市消防団副分団長、13年同消防団分団長、16年同消防団副団長に就任し、防火思想の普及、地域防災の確立に貢献しました。20年に退団するまでの37年間、住民生命、地域財産の保護、地域の防災力の向上に尽力しました。追放炭鉱省、 消防功労、豊里町田村信夫さん70歳。1986年豊里町消防団に入団。2005年登米市豊里町消防団副分団長。10年登米市消防団分団長。18年同消防団副団長に就任し、防火基礎の普及、地域防災の確立に貢献しました。20年に退団するまでの34年間、住民生命、地域の財産の保護、地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱省消防功労、津山町伊藤義行さん70歳。1972年気仙沼本吉地域広域行政事務組合に入庁。2011年気仙沼消防署本吉分署長。12年南三陸町消防署副参事兼副署長に就任し、消防防災行政の基礎確立、資質向上に貢献しました。13年に退職するまでの40年間、住民生命、地域財産の保護、地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱省消防功労、南方町中津川秀夫さん69歳。1972年登米地区消防事務組合に入庁。2009年登米市消防本部警防課長。13年登米市消防本部消防次長に就任し、火災予防行政の構築に尽力しました。11年から2年間登米市総務部に出向し、市防災計画の作成など市全体の防災体制の確立に大きく貢献しました。瑞宝炭鉱省技能検定功労、中田町横沢照夫さん73歳。1973年市内の製造会社に入社。37年余りにわたり金属プレス加工全般に従事するとともに、技能検定委員として実技試験の円滑な運営と公正的確な試験実施に尽力しました。また技能検定制度の推進と技能者の育成に努め、業界の技能向上に貢献しました。年末年始休業のお知らせ。市役所一般業務、12月29日木曜から1月3日火曜。出生・死亡届などの戸籍の届け出は日直が受け付けます。問い合わせ各総合支所市民課地域振興係。市立病院診療所、12月29日木曜から1月3日火曜。問い合わせ各市立病院診療所。登米市斎場、12月31日土曜、1月1日日曜祝日、2日月曜。問い合わせ登米市斎場 0220-22-4040。 ごみ収集業務、12月31日土曜から1月3日火曜。問い合わせ環境事業所クリーンセンター、0225-76-0102。 資料収集業務、12月30日金曜から1月3日火曜。問い合わせ環境事業所衛生センター、0220-58-2254。 市民バス、1月1日日曜祝日、12月29日木曜、30日金曜、1月3日火曜は休日ダイヤで運行。問い合わせまちづくり推進部市民協働課地域づくり推進係、0220-22-2173。 住民バス、患者輸送バス、12月29日木曜から1月3日火曜。問い合わせ各総合支所市民課地域振興係、市立豊里病院、0225-76-2023。市民プール、12月29日木曜から1月4日水曜。問い合わせ市民プール、 0220-22-5492、歴史博物館、12月13日火曜から1月3日火曜、訓上作業のため長期休館。問い合わせ歴史博物館、0220-21-5411。
2023年1月2日月曜、もくもくランドリニューアルオープン。木の文化を生かした親子で楽しめる道の駅。国道45号線沿いに位置する道の駅津山もくもくランド。津山の杉を加工した矢羽木工芸品などを展示販売するクラフトショップや、地元の農家の皆さんが育てた新鮮な野菜の直売所、食事どころがあります。野外には杉の美しい林を背景に親子で遊べる木製遊具や公園なども設けられています。年間を通して様々なイベントが開催されている人気スポットです。台風の浸水被害から3年、新しく生まれ変わります。もくもくランドは令和元年台風19号に伴う記録的な豪雨により、施設北側の南沢川が氾濫し、駐車場と木工品等販売施設が冠水。特に大きな被害を受けた木工品等販売施設は床上約80センチまで浸水し、甚大な被害を受けました。被災した木工品等販売施設は、災害対策のためかさ上げ工法などについて検討を重ね、令和2年9月から復旧工事に着手。基礎を約1メートルかさ上げし、水害対策を施したほか、施設内の床と腰壁はすべて地元産材を使用して張り替え、屋根の看板も景観に合わせたデザインに一新しました。また単なる復旧工事にとどまらず、中央部には車椅子でも安心して利用できるアプローチとスロープ、にぎわいを創出する大型のウッドデッキを新たに設置。約3年もの歳月をかけて行われた復旧工事を経て、新しい姿に生まれ変わりました。森林資源を活用した木質バイオマスボイラー。施設の冷暖房設備にはこれまでの化石燃料に変えて、市内の豊かな森林資源を活用した木質チップを燃料に使用する木質バイオマスボイラーを導入。木質チップは未利用材を有効活用することでエネルギーの地産地消を推進します。また木質バイオマスボイラーを収納している建屋には小窓が設置されており、施設内部を見学できるようにしています。総事業費3億8382万9000円の復旧事業により、新たに生まれ変わった道の駅津山もくもくランドは、地域資源を活用した木工木育環境教育の拠点を目指し、令和5年1月2日にリニューアルオープンします。道の駅津山もくもくランド、西条光一駅長。令和元年の被害を今でも思い出します。荒れ果てた店内を見た時には、復旧できるのかスタッフ全員が不安を抱きました。そんな中、多くのボランティアが駆けつけてくださり、敷地内や店舗内の清掃などに力を貸していただきました。たくさんの協力支援をいただいたことを今でも感謝しています。もくもくランドのリニューアルオープンは、私たちスタッフだけでなく地域の皆さんの願いでもあります。新しくなった道の駅とともに、津山地域だけにとどまらず、登米市全体を盛り上げていきたいですね。令和元年東日本台風により浸水被害を受けたもくもくランド。かさ上げ、外構などの工事後の外観。大型ウッドデッキと中央からのアプローチ。 増設された広場とスロープ、木質バイオマスボイラーの建屋と本体、黙々ランド全景、7枚の写真が掲載されています。問い合わせ、道の駅津山黙々ランド、0225-69-2341。道の駅津山黙々ランド復興活性化構想。令和3年度に東北工業大学の協力を得て、道の駅津山黙々ランド復興活性化構想グランドデザインを策定しました。復興活性化構想では、登米市の森林林業を体現する施設として魅力ある道の駅を目指すための手法などを盛り込んだ内容となっています。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課ブランド戦略係、0220-34-2706。
今月のお知らせ、文化スポーツ振興、市政の発展に貢献。令和4年度の県文化の日表彰、市政功労者表彰、文化スポーツ賞表彰で受賞された皆さんを紹介します。順不同です。県文化の日表彰、表彰式11月1日火曜、場所仙台国際センター。地方自治功労、布施隆久様、波様、及川長太郎様、中田、熊谷則夫様、中田、浅田治様、米山、産業功労、遠藤光則様、波様、加藤宗吉様、豊間、菊池正幸様、石越、熊谷俊明様、波様、佐藤忠義様、東和、羽生光也様、石越、民政安定功労、秋葉茂雄様、東和、菅野誠様、米山、西条清隆様、津山、佐藤義俊様、石越、遊佐真紀子様、波様、消防防災功労、伊藤秀明様、中田、後藤則夫様、南方、菅原淳二様、米山、三浦義夫様、波様、防犯功労、及川徳郎様、東和、調査統計功労、首藤俊一様、東和、菅原優子様、中田、市政功労者表彰。表彰式11月3日木曜祝日、場所登米祝祭劇場。地方自治功労、佐々木康明様、豊間、佐々木輝夫様、豊間、遊佐正勝様、波様。産業功労、高橋東吾様、波様、須藤義弘様、中田、佐藤勝弘様、石越。納税功労、三浦義明様、波様、遠藤明美様、豊間、千葉茂様、中田、小野寺牧雄様、中田、多田野正明様、中田、竹内正人様、中田、多田野正国様、中田、岸波俊正様、米山、高橋勇様、南方、保健衛生功労、渡辺君子様、波様、宇都宮久美恵様、波様、高梨八重子様、波様、佐藤幸恵様、波様、阿部真知子様、東和、熊谷八千代様、東和、藤原恵子様、波様、高橋和江様、米山、佐藤英子様、津山、佐山真紀子様、津山、教育文化功労、宮本康平様、東和、社会福祉功労、高橋時子様、波様、末永健越様、米山、千葉達夫様、石越、乾瑞宝様、波様、鈴木治様、南方、消防防災功労、三浦博之様、東和、飯塚隆弘様、中田、島影健一様、米山、千葉真一様、米山、菅原直樹様、石越、加藤剛様、波様、 大場文雄様、葉様、菅原聡様、葉様、渡辺博樹様、葉様、佐藤浩二様、当和、菊川康則様、当和、及川真一様、中田、藤川拓也様、中田、三浦勝様、中田、大場博樹様、中田、竹山修作様、豊里、加藤康夫様、米山、柴田君彦様、米山、後藤勝義様、米山、秋山弘明様、米山、吉田智之様、米山、千葉武史様、石越、菅原仁様、石越、阿部修也様、南方、鎌田勝弘様、南方、菅原哲也様、津山、佐藤明弘様、津山、大場文義様、葉様、佐藤俊弘様、葉様、遠藤悟様、葉様、鈴木典彦様、葉様、阿部成和様、葉様、及川俊明様、豊間、菅原優様、豊間、高橋康文様、豊間、及川博明様、東和、岸名典彦様、東和、首藤俊文様、東和、千葉和夫様、東和、東和、千葉和夫様、東和、佐藤和義様、東和、佐々木隆様、中田、畠山拓也様、中田、高清水光一様、中田、市川光一様、中田、伊藤隆一様、中田、伊藤正人様、中田、千葉秀則様、中田、榊原拓也様、中田、高橋健二様、豊里、大森俊明様、豊里、佐藤孝則様、豊里、阿部宗春様、豊里、高橋玲子様、米山、鈴木恵子様、米山、梅本菊様、米山、佐藤真澄様、米山、木村俊則様、米山、佐藤博義様、米山、高野博明様、米山、高橋健一郎様、米山、加藤昌司様、米山、高橋渡様、米山、鈴木恵子様、米山、高橋玲子様、米山、米山、須藤昭義様、米山、佐々木義信様、米山、及川達也様、米山、佐々木忍様、米山、桜田進様、米山、浅田勝様、米山、林坂隆也様、米山、浅田勝様、米山、林坂隆也様、米山、林坂隆也様、米山、林坂隆也様、米山、小野豊様、米山、佐藤仁志様、石越、高橋悟様、南方、田口俊弘様、南方、鈴木隆弘様、南方、山田直樹様、津山。防犯交通安全功労、楠田真也様、米山、伊藤勝様、東和、佐々木正弘様、米山、阿部明美様、中田、及川明様、葉様、佐々木勝也様、米山、小林勝様、米山、尾上正彦様、米山、鈴木真様、米山、佐藤忠彦様、米山、小林博之様、米山、福田良樹様、米山、佐藤圭一様、東和、阿部真一様、津山、門馬栄光様、米山、門田智津様、葉様、梅本義彦様、米山。文化スポーツ賞表彰、表彰式11月3日木曜祝日、場所登米祝祭劇場。文化賞個人、佐藤ミリアさん、マイヤ賞佐藤アミリさん、東和中。文化賞団体、登米総合産業高等学校吹奏楽部。文化奨励賞個人、中村奈々さん、佐沼賞、佐々木奈乃さん、佐沼賞、高山凛香さん、新田中、佐々木美奈さん、佐沼中、後藤佳穂さん、米山中。スポーツ賞個人、石川エレンさん、古川黎明中、千葉和孝さん、中田、高橋瑞希さん、南方、千葉智香さん、佐沼校、久保田奈々さん、佐沼校。スポーツ賞団体、佐沼高等学校ボート部。スポーツ奨励賞個人、 佐藤かけるさん南方中、吉田凛さん佐沼中、千葉亮さん南方中、鈴木拓人さん佐沼定時制高、佐藤みなみさん佐沼定時制高、小野寺明さん中田、藤原龍馬さん佐沼高、加藤俊樹さん学校法人石川高、小泉総一さん福島大、伊藤啓太さん古川学園、青田良大さん仙台大、及川優香さん仙台大、及川陽介さん中田中、阿部博則さん中田中、佐々木隼人さん中田中、菅原ねねさん豊里小、北浦慎太さん学校法人石川校、菅原相馬さん豊里小、菅原理子さん加賀野小、佐々木健吾さん米山中、羽生優斗さん佐沼中、後藤力さん東北職業能力開発大、川島太一さん
豊間中、
佐藤来也さん加賀野賞、スポーツ奨励賞団体博愛会ジュニアバレーボールスポーツ少年団、スポーツ功労賞個人田村健吾さん豊里、受賞された皆様おめでとうございます。
進学進級希望者を支援、市小学生を募集します。市は令和5年4月以降に進学進級する希望者に奨学金を貸し付けます。市育英資金浅野慶米奨学資金貸し付けについて、講習国内の高等学校、高等専門学校、専修学校、高等課程専門課程に限る短期大学、大学、大学院を除く、貸し付け月額、高等学校自宅通学1万円以内、自宅通学以外3万円以内、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、自宅通学4万円以内、自宅通学以外5万円以内、貸し付け期間正規の就業期間内、応募資格次の条件すべてに当てはまること、人物市内在住で生計の基礎が市内にあり心身ともに健康な人、学力最終学年の直近の成績が学年評定 3.5 以上、または成績順位が上位 50% 以内の人、家計経済的理由により就学が困難な人。上杉奨学金貸付について、講習大学正看護師の資格が取得できる学校、貸付年額50万円以内、貸付期間医学部10医学部など6年以内、それ以外は4年以内、応募資格市内在住で学資支払いが困難な人。奨学金共通事項について、募集人数予算の範囲内、募集期間1月4日水曜から2月17日金曜まで、土日祝日を除く午前8時半から午後5時15分まで受付。採用方法、小学生選考委員会で審査し教育委員会で決定、令和5年3月開催予定。その他詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、教育委員会、教育部、教育総務課、総務係、0220-34-2670。水道週間作品コンテスト入賞者を紹介します。市で開催した第64回水道週間作品コンテストに、市内の小中学生一般から398点の応募がありました。各部門の優秀な作品は水道週間協賛検証募集、日本水道新聞社主催に出品し、作文小学生の部で豊間賞桜井瑞希さん、米川賞須藤沙耶さん、作文中学生の部で津山中菅原理子さん、津山中
大森奈々さんが入選しました。入賞者は次の通りです。図画小学生低学年の部、特選加賀野賞千葉さなさん、入選佐沼賞松永誠さん、豊間賞桜井瑞希さん、加賀野賞千葉真央さん。図画小学生高学年の部、特選喜多方賞千葉理央さん、入選米山東賞大内咲さん、石越賞佐藤明人さん、宝江賞佐藤奈々子さん。図画中学生の部、特選豊間中倉内啓太さん、入選豊里中神山瑠奈さん、豊里中斉藤玲奈さん、中田中高橋ほのかさん。習字小学生低学年の部、特選佐沼賞唐橋貴塚さん、入選米川賞須藤美穂さん、米川賞須藤翔太さん、佐沼賞鈴木由紀奈さん。習字小学生高学年の部、特選舞屋賞佐藤美里亜さん、入選佐沼賞佐々木奈乃さん、佐沼賞伊藤優奈さん、南方賞千葉虹乃さん。兵庫の部、特選株式会社 OSDC 菅原真由美さん、脱コロナ手洗いうがい命を守る水道水。入選新田賞伊藤ひなさん、加賀野賞後藤来葉さん、津山中関野遥さん。作文小学生低学年の部、特選豊間賞桜井瑞希さん、じいじが教えてくれたこと。入選米川賞須藤美穂さん。作文小学生高学年の部、特選米川賞須藤さやさん、つながっている水。入選豊間賞桜井ひなたさん、加賀野賞佐々木優さん、加賀野賞伊藤リオナさん。作文中学生の部、特選津山中菅原理子さん。当たり前ではない水との日常。入選津山中大森奈々さん、津山中佐藤春也さん。問い合わせ上下水道部経営総務課経営管理係 0220-52-3313。 障害者控除対象者認定書、おむつ使用確認書を発行します。税申告用に要介護者の障害者控除とおむつ代医療費控除の証明書を発行します。障害者控除対象者認定基準日に65歳以上で要介護1から5の認定を受けている人、要介護1から3は障害者控除、要介護4、5は特別障害者控除。手数料は無料です。障害者手帳などを持っている場合は手帳の提示で控除が受けられます。要介護4、5で特別障害者控除の対象になる場合は手帳の等級によって認定書が必要な場合があります。医療費控除、寝たきりでおむつを使用している場合、おむつ代が医療費控除の対象になります。対象者、おむつ代の医療費控除適用が2年目以降で、要介護認定時の主治医意見書により寝たきりでおむつが必要なことを確認できる人。手数料1通300円。おむつ代の医療費控除を初めて受ける場合は医師の証明が必要です。証明書の様式は各総合支所市民課窓口にあります。手続きについて、申請期間1月4日水曜から3月15日水曜まで、申請先各総合支所市民課市民係、福祉事務所長寿介護課、認定審査係、申請者本人またはその親族、 申請に必要なもの、対象者の介護保険・被保険者証、申請者の本人確認ができるもの、運転免許証、マイナンバーカードなど、問い合わせ、福祉事務所長寿介護課認定審査係、0220-58-5551。
病院事業だより。市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市病院事業についてシリーズで紹介します。12、市立病院における医療安全対策。市立3病院における臨床検査室の役割。臨床検査技師は医師の指示のもと各種検査を行い、その結果を報告することで病気の診断や治療に役立てるとともに、感染症の拡大防止などの役割を担っています。検査は2種類に分けられ、血液や尿、微生物など患者の体から採取したものを検査する検体検査と、心電図やエコー検査、呼吸機能検査など直接見ることができない症状などを機器などで計測する生理学的検査があります。検査には機器が自動的に測定数値を出力することで、1時間程度で結果の出るものから、細菌検査のように一定期間の培養、餌となるものの上に細菌を植え付け繁殖させることを行い、数日間かけてようやく結果が出るものもあります。またエコー検査では患者の腹部などの状態を画面を見ながら的確に判断して撮影を行うなど、一定の技術を要する検査もあります。近年の医療技術の進歩や分業化に伴い、年々取り扱う検査対象が広くなっており、各病院において果たす役割は大きくなってきています。インタビュー。市民病院臨床検査室、石川和弘臨床検査技師長。医療向上に向けて。市民の皆さんは自分の採血検査データを見たことがあると思いますが、臨床検査室では正しい治療に結びつけるために、皆さんの体の状態をデータとして医師に提供しています。データには測定結果に誤差が生じないよう、精度管理、同じ検査値が出るコントロール物質を測定して検査の質を保つことを行い、常に迅速で正確なデータが提供できる体制を維持しています。スタッフ一同、より良い医療の提供を心がけていますので、よろしくお願いします。臨床検査室の紹介として写真4枚が掲載されています。多項目分析装置により、一度に57項目の検査が可能。横に大きな装置が映っています。感染力の強い病原体を検査するときは、防護服を着て感染対策を徹底。防護服を着て作業している様子が映っています。登米市民病院では検査用の血液採取を臨床検査技師が担当。採血の様子が映っています。迅速 PCR 検査装置を導入し、新型コロナウイルス感染症の感染対策を強化。2台の PCR 検査装置が映っています。問い合わせ、登米市民病院管理課、0220-22-5511。
健康。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター。冬の脱水には注意が必要です。本人が気づかないうちに体内の水分が奪われることを隠れ脱水と言います。主な原因は空気の乾燥です。外気の乾燥に加え、室内の暖房の使用、電気毛布などの使用で余計に乾燥が進み、気づかないうちに体から水分が奪われていきます。次のことを心がけ、脱水症状に陥る前に予防しましょう。1、こまめに水を飲む。喉の渇きを感じていない場合でも水分補給しましょう。2、 食事をしっかりとる、水分と塩分摂取になります。3. 部屋の湿度を上げる、加湿器の使用や換気も効果的です。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、波佐間地域、中田石越地域、石越分室、東和豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課、地域包括支援係、0220-58-5551。認知症の理解を深めるサポーター講座、認知症を正しく理解し、地域や職場で認知症の人やその家族を見守り、寄り添い、支え合えるように応援する認知症サポーターを要請します。1月26日木曜午後1時半から3時、場所石越総合支所、2階多目的ホール。申し込み期限1月23日月曜。申し込み、中田石越地域包括支援センター、 0220-34-7611。 問い合わせ、福祉事務所長寿介護課、地域包括支援係、 0220-58-5551。 ファミサポ事業協力会員を募集します。ファミリーサポートセンター事業は、地域で育児の手助けができる人、協力会員が育児の手助けを必要とする人、利用会員を援助する活動です。協力会員になるためには、市内に居住している心身ともに健康な20歳以上の人で、市が主催する協力会員講習会を受講した人、協力会員講習会、1月26日木曜午前10時半から午後3時15分。場所、市役所南方庁舎、大会議室。受講料無料。申し込み期限1月20日金曜、電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、ファミリーサポートセンター事務局、0220-58-5558。妊娠・出産・子育て応援します。寄り添いホット相談、妊娠中のことや出産・育児について一人で悩んでいませんか？助産師が個別相談に応じます。1月17日火曜午前9時半から午後3時、電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課、地域保健係、0220-58-2116。ワクワクマタニティサロン、妊娠中の生活を快適に過ごし、赤ちゃんを健康に産み育てるための正しい知識を身につける教室を開催しています。パパの参加も歓迎します。内容、産後クライシス、妊娠期の心の変化について、産後応援シート作成、マタニティヨガ。1月30日月曜午前10時から11時半、電話予約必要です。場所、波佐間子育て支援センター。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課、地域保健係、0220-58-2116。こんにちは赤ちゃんサロン、同じ気持ちを持つお母さん同士、妊娠中のこと、出産や育児のことについて、みんなでゆっくり話してみませんか？1月24日火曜午前10時から11時半、電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。内容、 子どもの病気と予防接種、上手な小児科のかかり方、タッチケア、申し込み問い合わせ南方子育てサポートセンター 0220-58-5558。 1月の心の相談、24日火曜、米山総合支所、10時から13時、臨床心理士、公認心理士。26日木曜、狭間保健センター、13時半から15時半、医師。30日月曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、臨床心理士。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、お住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院 0220-22-5511。 1月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。1日狭間町佐藤内科医院、狭間町二平内科胃腸科医院、南方町南方歯科医院。2日狭間町佐向医院、狭間町千葉医院、中田町大阪歯科医院。3日津山町大友クリニック、狭間町八木小児科医院、狭間町安藤歯科医院。8日豊里町佐藤医院、南方町スマイル歯科。9日南方町サンクリニック、中田町富中田佐藤歯科クリニック。15日豊間町小出院、中田町グリーンヒルズデンタルクリニック。22日中田町太田大谷クリニック、狭間町梅の木歯科クリニック。29日石越町八島中央診療所、中田町雄二郎歯科クリニック。診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医。第2次診療、登米市民病院 0220-22-5511。 問い合わせ、登米市医師会 0220-22-2084。 休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医。問い合わせ、市民生活部健康推進課 0220-58-2116。 当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、 0225-94-5111。 自殺予防仙台いのちの電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227184343。 引きこもり、一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-212-9390。相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。 休日夜間診療案内は24時間対応。0229-24-2267。その他健康について問い合わせ。市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。僕私虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、11月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町、勝山里乃ちゃん、佐々木圭人くん、首藤雄心くん、千葉勝利くん、千葉聖太くん、千葉美月くん、豊間町、渡辺杏ちゃん、東和町、まだらめきほちゃん、まだらめりほちゃん、中田町、宇川ゆなちゃん、羽賀大成くん、三浦りおちゃん、豊里町、遠藤瑠璃ちゃん、佐々木大進くん、米山町、阿部園ちゃん、阿部優雅くん、後藤ラムちゃん、田口さくちゃん、南方町、小野寺さなちゃん、佐藤平くん、渡辺あかりちゃん、みんなの可愛い笑顔の写真が掲載されています。